この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は7月29日火曜日に JR 亀有駅からほど近い K ワールドのスタジオで行われました葛飾フードフェスタ公式 PR 大使就任式に波代理香がお邪魔しました。当日の葛飾区の天気は猛暑、連日暑い日が続きますね。この番組を聞きながらどうぞ水分塩分補給をお願いいたします。今年も葛飾区史上最大のグルメイベント葛飾フードフェスタ2025が11月15日土曜日16日日曜日の2日間新小岩公園で開催されます。これに先立ちイベントの顔である第11代葛飾フードフェスタ公式 PR 大使に今年もリリコさんが就任しましたので、こちらの様子をお届けします。最初に葛飾フードフェスタ2025公式 PR 大使就任式の様子をお聞きください。
葛飾フードフェスタ2025公式 PR 大使の就任式を始めたいと思います。はじめに簡単ではございますが、本イベントのご紹介をさせていただきます。フードフェスタ2025とは11月15日土曜日、11月16日日曜日の2日間新小岩公園にて実施する葛飾屈指のフードイベントとなります。毎年多くのお客様が下町の絶品グルメを求めて来場しており、昨年は過去最多の約8万3000人のお客様が来場しました。今年もたくさんの方にご来場いただくべく、フードフェスタの魅力を発信していくため、タレントのリリコ様を PR 大使として選出いたしました。
はい、ありがとうございます。もう何年目ですかね、私。
3年連続で。
3年目。いや、その前から
ね。そうですね。
もうずっとということで、はい、ずっとやっておりますね。いいんです。はい
本日はフードフェスタ11代目 PR 大使として、はい、リリコ様に衣食上の授与を行います。
ありがとうございます。
衣食上リリコ殿、あなたを葛飾フードフェスタ2025年の PR 大使に任職いたします。葛飾区フードフェスタ実行委員会実行委員長の様。
ありがとうございます。今年も頑張ります。
ありがとうございます。
では衣食状を受け取ったリリコさんが公式 PR 大使への意気込み、そして今年の出展団体やステージイベントについて語ってくれましたので、お聞きください。
葛飾の、熱い人たちと触れ合うことが毎年とても楽しみにしていますので、11月16日は何の日かもうお分かりだと思います。はい、私の誕生日です。プレゼントくださいとは言わないんですけど葛飾の美味しいものを、ちょうど、55歳ですかね、もう並びなので特別な5並びの年になりますので、葛飾フードフェスタへゴーゴーっていう感じで思っていただけたらいいなと思います。今年の葛飾フードフェスタは8万3000人を超える10万人くらいを、ね、ちょっとね、ここ2、3年天気が微妙だったんですよ。それでもそんなたくさん来てくださってるので、10万人を見込んでも全然大丈夫なんじゃない。いや、なんか今年天気良さそうな感じがするんですけどね。私が思うには毎日が葛飾日和だと思ってるんですね。もちろん11月15日16日にたくさんの方に来てほしいけど、毎日のように8万人ぐらいがいろんな駅がありますから、高砂に行ったり四つ木に行ったり、金町ね、日本に一番最初の彼氏が金町に住んでましたので、ちょっと特別な思いがあるんですけれどもそういうところに来てくださって、とても安くて、そして人が熱くて、そして料理に美味しいのはもう当たり前なんですけれども、愛がたっぷり入ってますので、その辺をみんなに感じていただければ嬉しいなと思います。観光大使ってさまざまな形があるんです。ただ私は何においてもプロレスラーになっても、映画コメンテーターをやっても、歌手をやっても、本気で取り組むっていうことがすごく大事なことだと思ってるんですね。難しいんですよ、やらない方の方が多くて。特に去年のこの会見からの1年間、スウェーデンでもタレントデビューをしましたので、まず最初にもう東京には葛飾しかないんじゃないかなっていうぐらい広めようと思って、 JNTO のサイトで私スウェーデン語で日本を発信してるんですけれども、真っ先に葛飾を紹介させていただきました。今回のラインナップ見た時にケバブがなんか増えた印象があるんです。私ケバブが大好きで、ケバブってもともとね、トルコとか 温かい国の食べ物なんですけど、なぜかスウェーデンってケバブの国なんですね。だからスウェーデンのピザは何ですかというケバブピザっていうケバブ屋さんがもう歩けばぶつかるぐらいな感じで、葛飾フードフェスタでちょっとケバブ来たなと思ってすっごく楽しみです。花火の時に大変お世話になりました、柴又のマルジンでいう佃煮屋さんでいうんですかね、
佃煮
単品で売るんですか。あ、じゃあ持って帰れるってこと。でもあれをおにぎりに入れると本当に美味しいので、そういう昔からあるお店って葛飾すごい多いじゃないですか。だからそこもちょっと味わっていただけるといいですね。あと鉄板焼きがあったんですね、リストに。一番最初のポスト覚えてますか、これ。ちょっと働きすぎで肉食べないと倒れちゃう。2025年ミュージカルもやって1日も休んでないので肉を取って元気ももらうという感じなので、長い行列にはなるんですけれども、すっごく早く売り切れちゃうところがね、去年もあったので、割と早めに来た方がいいかなと思いながらも、もっともっと出店するお店にもっともっと注意してくださいねって教えてあげてください。まあ、お笑いがあって、音楽があって、そしてライブ、まあ、私のライブ、そしてキッズのダンスコンテストがですね、ありがたいことに人気になりすぎてしまいましてですね、予選があるんですよね、まあ、優勝すると当然また優勝したいという気持ちになるので一生懸命練習をしますよね。そうするとどんどんどんどんみんなが同じように上手くなっていくので、審査がもう大変なんですね。私はエントリーのどんどん増えて嬉しい悲鳴です。たとえ落ちたとしても応援に来てほしい。何でもコンテストって落ちると誰だってがっかりします。私もオーディションに今まで人生の中でどれだけ落ちてるのか、落ちてああって思う方多いんですけど、あえてその選ばれた人たちを見て自分に何が足りなかったのかっていうのが勉強になるわけですよね、人生の。なのでぜひ応援に、もしも今回はちょっと選ばれなかったかもしれないけど応援に来ていただきたいなと。変わらず私リリコ歌手としてリリダガとして歌わせていただきますが、アフラードサークルの佐々木亮介も今年来ます。そして私が JWEB でやってる番組の中でベビーカンタさんと出会いましてですね、葛飾だねって言ったら僕葛飾なんですよっていうこと。だから葛飾っていうもうパワーワードですよね、魔法の言葉みたいな、人とつながりたかったら葛飾って言ってくださいみたいな、次のハリポッターシリーズに言っときますねなんか葛飾って言ってくれたらなんかみんなが仲良くなるみたいな、魔法ワードが、魔法の言葉がね、なんと思ったんですけど、ベビーカンタさんも、キャスティングさせていただきましたので歌手が増えます。なので、私たちのステージは今回またさらに豪華になるので、またぜひ、来ていただきたいなと思います。
この時間は7月29日火曜日に行われました葛飾フードフェスタ2025公式 PR 大使就任式の様子を波城理香がお届けしています。ではリリコさんへの単独インタビューの様子をお聞きください。
先ほどもおっしゃってたんですけれども、うん、インタビューの立場でもあり、また俳優さんであり、うん、もうラジオパーソナリティであり、うん、映画評論家であり、もう全ていろんなことされてると思うんですけれども、うん、いろんなことやるのは大変じゃないですか、うん、別のことをやることでかなり大変だと思うんですけれども、そういったところは。
そう、私21の職業を持ってるんですね。ただ、まあ、これが仕事なのか好きなことをやってるので自由に遊んでるのかよくわからない仕事ですけど、でもちろんちゃんとやってますし、でもそれが全部私が楽しいと思ってることなので、大変といえば大変、もちろん24時間みんな働かないので、自分が あの人に電話しようと思って時計見るともう25時とかだったりして、ああそうかこの時間は無理かみたいな。朝7時に起きて7時から仕事して25時まで仕事してるんですね。あとは寝るっていうことを決めてます。なので睡眠を取るのもやっぱり人間としてしなきゃいけないので、大変は大変ですけど、毎日全ての21個やってるわけではないから、今これが大事っていうこと。だから逆に葛飾観光大使としては1年中なんですよね。ジュエリーのデザイナーはもう本当に新作を出す時ぐらいだけなので、あんまりずっと忙しいっていうよりもクリスマス前とか。ただ葛飾観光大使に関しては年中力になりたいなと思っています。大変ですけど結構はっきりしてる人間なので、もう無理と思ったら 何かをやめます。やっぱり、はい、ただねみんなねお願いしに来るからやっぱり私しかできないんだなと思って、でもそういうふうに全く自分の国と別の国からその頼られるっていうのがすごく嬉しいことです、はい、おばあちゃんも多分天国から見てる、たまに声聞こえるしダラダラしちゃいけないなって思いますし、母もね、まあ、葛飾で生まれてますので多分天国から見てると思うんです。だからこの葛飾観光大使としての、そして葛飾フードフェスタの PR 大使としてはもう一切ダラダラしちゃいけないなって思っています。でもそういうふうに思うことって大切かなと思って、もしかしたら全然天国から見てないかもしれないし、もう向こうでめちゃくちゃ楽しく喋ってるかもしれないけど、でもそういうふうに思うことが私の葛飾の地を強くしてくれてるので光栄です。実は今年葛飾区長の選挙に出ようかなと思って、区長になりたくって区役所に連絡しましたところ、その条件、葛飾に住んでなくてもいいっていうすごい不思議な条件が一つだったんですよね。でも結局ダメだったのが私が日本国籍じゃなかった。ただ私の中では愛が一番強い人が区長になればいいと思ってるんです。やっぱり次の時代何をするべきか、ちょっと真面目な話になりますけど、やっぱ不登校率が非常に多いんです。葛飾子供たちに希望を与えたいんですね。何か楽しいことがあるとか、こういうことができるっていうことをどんどん広めていきたいんです。たまたまこの前もう第3弾になるんですけど、就活っていう映画に出させていただいていまして、来年の5月の29日に公開されますけど、そこに指揮者として出ている方が葛飾なんですよ。でそのお子さんがいらしてたんですね、撮影現場に、まあ、ティーネイジャーぐらいの息子さんとちっちゃい女の子9歳ぐらいだったかな。でなんか楽しい葛飾って言ったら楽しいって言ってくれてめちゃくちゃ嬉しかったんですよ。今なんかやってるんですかって言ったら、バンドって言ってもポップスのバンドじゃなくてトランペットとかトロンボーンとかそういう楽器の方のやってるって言って、すっごく楽しいっておっしゃってたんで、もう帰り道本当ルンルンで、映画の撮影より印象に残ってますね本当に葛飾で楽しいって言ってくださる若者大切なので、どんどん皆さんを作っていきたいなと思っています。ね、年齢を重ねた私たちの、ね、人生の先輩方の皆さんもすごく葛飾多いので、そこのコミュニケーションだったりとか、やっぱ葛飾ってこう隣の人のこと分かってるっていうのがいいところなので、すごく不思議だったんですけど、最初に日本に来た時にもドアを、まあ、いわゆる私から見たら勝手に開けるというごめんくださいっていうあれが、いやそこで裸で立ってたらどうするんだろうっていうすっごい衝撃だったんですよ。そうでもみんながそれに慣れてるというか、おばあちゃんもまだかいわゆる裸では歩かないっていうごめんくださいと同時におばあちゃんの玄関が開く音が私にとってやっぱりこう葛飾の音っていうか、音が大事な句ですよね。まあ、もちろんね、その今は電車の音もどんどん変わってくるでしょうし、踏切もなくなるでしょうけど、なんかこの飲み屋さんからねお食事どころのホールの皆さんの元気な声とお客さんの笑い声が私にとってすごく、まあ、葛飾だなっていう感じなので、まあもしもいつか愛すれば区長になれるのであれば立候補しようかなと、はい、思っています。
リリコさんの元気の秘訣、こんだけ皆さんも元気にさせてさまざまな場所で活躍されていますので、何か、まあ、はい、
元気の秘訣というか、なんでそんなに明るくいられるんですかってよく言われますけど、いろいろ考えます、考えるんですけれども、まあ、もちろん一つだけではないんですよ。それは平たく言えば今日も目が覚めたっていう、今日も生きてるってことですね。でみんな考えないんですよ。明るい人って結構死のことを考えるんですよ。実はいつか起きないんですよ。いつか起きないから今日も起きたからよかったっていう、よし今日は葛飾のこのフードフェスタの記者会見に行けるっていうのがまず嬉しいんですよ。そしてちょっと繰り返しになりますけど、頼りにしてくださってる方が多い。ゆっくりと映画見たくてもやっぱり電話が来たりとか、いろんなお願い事が来たりとか、ノーって言いたくないから、でもそれを成功した時にすごく嬉しいですよね。
いかがでしたか。何でも全力投球のリリコさん、当日出席していた皆さんへの気配りや周りも笑顔にしてくれる明るさ、本当に素敵な人だなという印象でした。葛飾フードフェスタ2025は11月15日土曜日、16日日曜日の2日間、今年も新小岩公園で開催されます。 楽しいステージイベント、そして葛飾区の美味しいグルメが堪能できますので、ぜひお出かけの予定を入れておいてくださいね。今回お伝えした様子は葛飾 FM のホームページのリポーターブログに画像も掲載していますので、こちらも合わせてご覧ください。葛飾リポート、次回は8月10日日曜日に中央図書館で開催の地域ゆかりの講演会、戦後80年東京大空襲と下町からお届けする予定です。お楽しみに。